皆さんこんにちは。毎月第2第4木曜日に放送しています大人の力、学び続けたいあなたのためにラジオを通して生涯学習の楽しみをお伝えしています。お相手は生涯学習支援事務所スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんと、同じくスタディライフ熊本理事の水野直樹です。では今回もロコ先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあロコ先生、スタディライフ熊本生涯学習支援事務所なんですが、これどういった事務所なんでしょうか。
はい、スタディライフ熊本生涯学習、生涯って長いでしょ、一生涯です、でその生涯をね、私どもスタディライフ熊本では、3つのステージに分けて事業を展開しています、
はい、
まず一つ目が出産子育ての時期ですね。はい、皆さんありましたか、今っていう人もいらっしゃるかもしれませんね。それと2つ目、自分の意思が確立されて人間として高まっていく時期。
人間として高まっていく、はい、
はい、水野さん今でしょ。
あ、今いいんですねその時期で、はい、
はい、そんな時にね、少し金融教育、キャリア教育を行っていくっていうようなことをやってますね。
はい、
はい、それと、ライフエンディングステージの時期です。年齢でいうと60歳をちょっと超えていく、こんな時期かなと思いますけれども、その時期にもう今60歳って言っても元気でしょう皆さん。
そうです ね、
そういった方たちのこうしっかりした生き方、そして退職後の生き方ですよね、まさしく。で、まあ自分のステージをどのようにしまっていくかっていうようなことを、ステージ3つに分けてやっているような事務所なんです。
なるほど、
はい、
このように3つのステージ、長い人生を3つのステージに分けて皆さん方と関わり合いながら皆さんの生き方を応援しているということなんですね。
はい、そうなんですね。
ではどういった形で皆さんを応援しているんでしょうか。
はい、まあ、今のような活動をして、その中にいろんな課題とかがやっぱり生まれてきますでしょう、
はい、
でその課題を最終まで、まあ講演会とか講座で課題や問題意識をそこで発信しますけれども、最終までお手伝いできる、サポートをしていけるような活動をしてますね。
はい、
はい、
そしてこの大人の力、このラジオ番組を通しても様々なことを皆さんに情報として発信しているんですが、
はい、
そこにはたくさんの方々が出てくださいますね。
はい、そうなんです。こういうふうに生涯にわたってのことを、関わらせてもらってますので、そこにはいろんな大人の人たちと出会うっていうことなんですね。私がね、もう輝いている大人の方たちがたくさんいらっしゃいます。そういった大人の方たちをこの番組で紹介したいなと思ってこの番組をスタートさせています。
はい、
はい、
輝いている大人の皆さん、どうでしょう、
はい、
そのロコ先生がそう感じる方々ってどんな方々なんですか。
う
ん、
そうですね、もう私こんな生き方をしてますとか、例えばね、それとか他にはいろんな人がその人の周りに自然に集まってきてるよとか、
いらっしゃいますね。なぜかこの方の周りには人が常にワイワイガイガイいらっしゃるなと。
そうそうそう、それとか、まあ、もちろん専門家ですね。これを持って生きていますよっていうような人、そんな方たちかな。はい、
そういった方々をこの番組では何と名付けてご紹介してみますでしょうか。
はい、そういった方たちを、やっぱりそういった方たちから学びを得ることができますので、学びストと名付けています。
はい、はい、その学びストの皆さんから学びを与えていただく。
そうです、毎回学びストから、心に残るワンフレーズを皆さんにキャッチしていただきたいなと思っています。
はい、はい、それぞれの方々の、それこそ皆さん方がそのどのステージに当たるのか分かりませんけれども、もう第3ステージまですでにこう過ごしていらっしゃる方々も登場されるかもしれません。
はい、そういったわけですね。
はい、はい、その皆さん方のステージに合いましたさまざまな内容っていうのが盛り込まれてきます。それを皆さん方の何でしょう、心の金銭に触れた言葉があれば、
本当ですね、
ぜひそれをこれからの生き方、皆さん方の今のステージの生き方の一つに加えていただけるといいなと思っております。そしてスタディライフ熊本、通常は講演会や講座など直接皆さんとお会いしてこういった活動を展開しているんですが、そこではやはりなかなかこう人数が限定されてしまう。
そうですね、はい、
もっともっとより多くの方々にぜひその出会いを提供していきたいということで、このラジオスイッチを押せばその声が聞こえてくる、学びの内容が聞こえてくるということで、毎月第2第4木曜日の午後3時30分から大人の力と題して30分間お送りしております。さあ今回はどういった方が登場するのか、その方々というのは、お一人目は梶本ひろ子さん、お二人目は早川由紀子さんです。さあこのお二人一体どういった方なのか、皆さんと一緒にこのお二人の学び人からこの後さまざまな学びをご教授いただきたいと思います。ではこの後30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。
City FM。
ではここで改めてご紹介しましょう。本日はお二人の学び人の方をお迎えしております。そのお二人、まずはではお一人目です、梶本ひろ子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお二人目です、早川由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ろ子先生、このお二人とともに今日はさまざまな学びをしていきたいと思っておりますが、じゃあお二人がどんな方なのか私からご紹介しますね。
お願いします。
はい、まずお一人目です、梶本ひろ子さん。フルート奏者でアメリカのボストン学院を卒業後、日本に帰ってこられまして、2006年より熊本を拠点に活動されている音楽家です。そして早川由紀子さん、アロマライセンスカレッジでアロマのことを詳しく研究していらっしゃる看護師さんです。スタディライフ熊本のエンディングサポートチームのメンバーとして医療介護の部分の専門家でもいらっしゃっています。さあではろ子先生、このお二人から、
はい、
今回どういったテーマでお話をお伺いしましょう。
はい、今日はね、美女二人を前にしておりますはい、楽しみなんですけれども、今日のねテーマ考えました。二人を見ていると、はい、こんなテーマが浮かんでまいりました。
何でしょう。
はい、私を熱くする活動ということにしてみました。
ということはお二人は今熱い活動の中に入ってらっしゃるんですね。
はい、そうです。
なるほど。
でしょ、
熱そうですね
今日30分で足りるかどうか分かりませんけどもね。じゃあもう一気にお話なかなかお伺いできませんので、お一人ずつお伺いしていきたいと思います。
はい、
そしたらまず音楽家の梶本さんからお伺いしていきましょうか。
はい、
梶本様、音楽家フルート奏者ということなんですが、梶本さん今回ですね、7月20日月曜日に熊本で行われます演奏会ラストライブのチラシをお持ちいただいたんですが、ラストライブ、
あったばっかりなのに。
そうなんですよ、あったばっかりなのに。
もうね、かれこれ熊本には10年住んでるんですけどね。
そうなんだ。
今年もう8月末もしくは9月、まだはっきりは決まってないんですけどね、
はい、
ボストンの方に、アメリカの方にまた戻ってしまうことになってしまいました。ということで、熊本にとってもお世話になったので、最後にラストライブとしていろんな熊本の女性アーティストを紹介しつつ、
そうなんですね、
これをしたいと思って企画させていただきました。
は
い、
実はこの番組にも登場していただき、今のバックミュージックで流れております、この曲演奏されている栗谷和代さんも、
そう、でこの曲もぜひ私が演奏したいと言って、
はい、
このラストライブでも生で聴けます。
お、
帰ってこられるんですね、東京からね。
彼女の生も聞けるし、私もそこでちょっと、ね、いらんことするかもしれんけど
いらんこと
するかもしれんけど、ご主人と一緒でしょ。
そうですね、主人 と、アメリカでまあ出会ってね、音楽活動を通して、まあ、結婚して、それでアメリカで活動して、今度熊本来てもどうかなと思いながらもいっぱい活動させていただいて、
そしてまたアメリカへということなんですね。そのラストライブのですねチラシ拝見しておりましたら、梶本さん兵庫県伊丹市出身ということで。
そうなんですよ。
熊本じゃないんですね。
熊本じゃない。
それは留学でアメリカにいらっしゃって。
そうそう、留学でアメリカ行ったでしょ。それで、はい、そこで、まあ、うちの主人イゴールっていうんですけど、イゴールと出会い、でイゴールが、まあ、音楽やってたけれども音楽じゃ食べていけないということでエンジニアになって、まあ、数学もともと強かったからね、
はい、
でエンジニアになって、でエンジニア、そこの、会社の日本である支社っていうのが熊本にあって、熊本の大洲にあってですね。
じゃあたまたまご主人の転勤で熊本にやってきた、
うん、そうそう、それがなかったら私多分来たこともない。失礼な話だけど、
そうですよね、
関西人ってね、関西人って熊本はどこか分かんないんですよ。
いや、私も岐阜の出身なんですけど、会社の、 その赴任地がたまたま熊本だったんですよね。で、熊本ってどこ、もう一回聞いていいですかって言いましたもん。
熊本ってどこ、佐賀みたいな感じ。
皆さん許せませんよ ね、 熊本人としては。
でもそこにもう10年になったわけですね。
そうそう、ところです ね、 ですね、熊本は、
そのところ変わっても音楽活動は続けられてきたわけですよね。
まあ、これはね、もう一概に熊本の方がっていう限定してしまってはあれなんですけれども、やっぱり出会いの場を与えてもらえた、これやっぱり熊本の方だからじゃないかなと。
あ、なるほど。
ちょっと私思うんですけど、もう本当に見知らぬうちですよ、周りに親戚がいるわけでもないし、
友達もいないしね。
そうですよね。その中でこの熊本にやってきて、じゃあどうその広げていくのか。まさか家でね、自分でずっとフルート弾いてても
出会わんもんね。
そうですよね。でしょ、
上手熊本弁
ね。ボストンで流行っちゃうかも、アメリカで、ね、流行っちゃうかもしれませんが。
そうそうそうそう、お子さんいらっしゃるんですよ。お子さんもなんか熊本弁喋れる。
あ、まあ、あの子の方が上手ですね。
お子さんはじゃあ熊本生まれの熊本育ち。
熊本生まれの熊本育ち。そぎゃんこぎゃん言います
よ。お子さんの方が柔軟性ありますしね。でその最初どうされたんですか。
最初はね、どこに行けばいいか分かんないけど、とりあえず市役所に行って、
やっぱりそうなんですね。
市役所行ったら、その興味持ってる人がそこにねいるんですよ。
市役所に私フルートやってますって言いに行くんですか。
いや、まあ、そんな感じ。
すごい。
すごい。そんな感じ。言いに行ったらね、そういう部署がありますからご案内しますみたいなんで、そっからどんどんつなげてくれて。ね。
なんかそれは新しい気づきかもですね。とりあえず市役所の新しい活用の仕方
みたいな。そうそう、とりあえず市役所行ったみたいな
んで。いろんな課がありますね。文化系の課があったりとか、そうそう、医療系の課があったりとか、町関係があったりとか、だからそこに行けば何か、
そうか、
向こうもきっと求めてるでしょうね。
そうそう、ちなみに障害学習支援事務所もご挨拶に行きましたよ。
あ、そうなんだ。
何があるか分からないけど、とりあえずそこしか知らないから行きた
い。でもその最初の一歩がすごく勇気いると思うんですよ。
いりますね。
何ですかって言われたらどうしようっていう。
いや、もう何ですかって言われたら、とりあえずすいませんって返り返して行って、でもそこをね受け入れてくれるこの柔軟性、ものすごいなと思いましたね。
梶本さんが暑いからだよね。
そう、やっぱりその暑いというね。
暑いから
だ
よね。
多分そこで化学反応したんでしょうね。市役所の暑い方と。
そうそう、熊本にぴったりだったね。今から熊本暑くなりますから。そう。
ということはその、アメリカにいらっしゃる時と変わらず、やはり熊本でも音楽活動はできたと。
そうですね。もう本当これはもう出会いに感謝。自分から、まあ、常にアンテナ発信をし、アンテナ張って自分でも発信してるけど、それを享受してくれる人っていうのもやっぱりいるっていうのが。
そうですね。そこが喜びになりますよね。享受してくださる方がいれば、そこで喜びになってまた頑張ろうっていう。
そうじゃなかったらね、多分もう諦めて、
うん、
帰ってたかもしれない。
旦那さんはそういう姿をご覧になってて、ね、旦那さんももともと音楽もされてたってことなんですが、ずっと変わらず続けてらっしゃるその奥さんの姿見て何か言われます？
いや、あの彼にしてみればこき使われてるからね。
そうなんだ。
こき使われて
る、こき使われてる。
あのほら、普段は普通にエンジニアのね、
ああそうなん
ですね、平日は仕事してるのに週末になったら必ず
演奏だよ、
演奏だよ。だから彼にしてみたら週休ゼロですよ。
ちょっと待ってください、旦那さんもじゃあその音楽家として
そうそう
奥さんと一緒にされてる、
そうそう、なんかすごいギターを作ってらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、あのトランスコンチネンタルデュオって、うん、あの2人でデュオ組んでるんですけれども、
はい、
あのそれのギターを弾いてるのが彼 で、うん、で彼は普段も会社に行きの、うん、土日はこき使われの、
はあ、
下手したら平日でも会社早く帰ってきなさいとか言ってこき使われの、
ラストだけどね、聞きに行かないとね、皆さんね、本当
そうですね、うん、ではここでそのラストライブの日程をご紹介しましょう。7月20日3連休の最終日、海の日ですね。7月20日海の日、ステージは2回やります。まずは午後の部が午後1時オープン、そして2時からスタートです。これが午後の部、
午後の部、
そして夜の部があります。夜の部が午後6時30分オープン、そして午後7時スタートとなっております。この2回ありまして、2回ともこれ内容的には、
内容的にはですね、私たちのトランスコンチネンタルデュオの曲というよりも、私がこの生きてきた中でこれが自分が聴きたい、自分がやってみたいっていう曲を集約してみました、
はい、
だから普段の私たちと違う曲が聴ける。それから今回はゲストが多くて、あの私が前々からやりたかった林田沙耶さんっていうフラメンコダンサーなんですけど、彼女なんかも、はい、あのスペインに単身留学して、もう素晴らしい舞踊家です。それからあとはあのこのねスタディライフのテーマソングを、吹いてくださってる栗谷和代さんにも東京からわざわざ来ていただきの、はい、それから これから、若手ソプラノ歌手で中川エミリさんという今後の期待がもうとっても期待のできる彼女に、実はミュージカルナンバーを歌ってもらうことになってます。これも普段聞けないのでぜひおいでいただければ。
はい、7月20日月曜日海の日に行われます。場所はレンタルスペース&サロンドルチェです。ドルチェは本庄小学校のちょうど運動場側に本庄地域コミュニティセンターがあります。本庄地域コミュニティセンターの道向かいにある建物、こちらがレンタルスペース&サロンドルチェです。料金は全席自由の3500円、小中高校生は2000円、そして親子券があります。全席自由で大人3500円、小中高校生2000円ですから足すと5500円になるんですが、うん、親子券を買っていただくと5000円。
そうです、あの親子券どの年代でも親子であれば OK です。
あら、なるほどね。
親子であれば OK だそうですので、はい、お問い合わせに関しましては、トラコンラストライブでいいんですか。
あ、トラコンですね、トラコンラストライブ、
はい、トラコンラストライブ、はい、トラコンラストライブ事務局にお願いします。電話番号は 093-373-0088 にお願いします。さあ、その熱いステージをですね、これまでの人生をかけた熱いステージを、熱い活動の一つとして皆さん集約されますので、ぜひお聞きください。
お願いします。
そして変わりまして、今度は医療分野からでいいんですかね。
そうです、
早川由紀子さん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
早川さんはなんかアロマを中心とした活動されていると、で看護師なんですよね、うん、
はい、
なんとなくアロマと医療関係ってこう別のもの、アロマは趣味の領域で、うん、そして看護師さんは医療の現場という感じがあるんですが、はい、なぜ看護師としてアロマに目覚められたというか、こう活動しようと思われたんですか。
はい、実際まだやっぱり医療分野にこうアロマを取り入れるっていうのは世間一般に知られてないんですね。私としてはですね、患者さんのケア、緩和ケアとか、あと高齢者のケアの方にケアをするときにアロマ、香りの効果ってすごくあるんですよ、うん、でそこに着目していろいろ勉強してきたわけですけど、実際に本当に実感したのは、まあ、もう亡くなりましたけど母のケアで、 触れるっていうところをですね、身近になかなかやれませんよね。皆さんどうですか、水野さん、奥様が病気してるとき大丈夫かって触れれます？
いやーなんか
今振り返ってきた、ね、心が、
ね、その時にね、やっぱり香りアロマを介してやっぱり助けられたんですね、ケアする側も。で今私も看護師、看護教員を20年やってきましたけど、でその後いろいろ地域に降りてですね、がんサロンとかそういったところを回りまして、やはり患者さん方がアロマ、香りの効果、そしてハンドマッサージとかボランティアでするわけですよ。そうすると本当に癒されるねっていうところで、もっともっとですね、こういうのを受けたいという気持ちが終わりだったので、はい、なんとかその仕組みができんかなっていうところで今活動をしております。
はあ、はい、そしてその活動の中の一つとして、うん、今度7月25日にケアカフェというのをされるということなんですが、はい、ケアカフェを開催するまでに至った経緯というのは何かあったんですか？はい、
まあ、ちょっとアロマとはですね、少しもう少し広い範囲になりますけれども、まあ、医療従事者が施設とか、なんていうんですかね、期間を超えて外に出るともう仕事ってなかなかないんですけれども、その仕事っていう感覚を捨てて、ちょっとその施設や専門職の枠を超えてですね、地域に入っていくことでいろんなニーズがあることを私はこの、2年間ぐらいで分かりました。で、医療従事者、介護従事者、そういった方々をつなげてですね、地域の人たちの今地域包括ケアってありますよね。
と言いますと、
分かりますか、なんかね、やっぱり病院にいる時間って少ないんですね、
はい、
で生活をしている人を中心にいろんな介護従事者でサービス、医療従事者が関わっていく。でも見守りってなると地域の人にお願いしないといけなかったり、はい、そういった仕組みがまだまだ整っていないので、地域包括ケアの小さな積み上げとして私たちがまずつながる、
あ、
施設の中だけの役割ではなくて、こうやってつながるっていうことを今活動をしてるんですよ。ケアカフェっていうとなんか喫茶店かなんかするのかなって感じですけど、
はい、
そうではなくて集まっていろんな、テーマに対して討論をします。
はあ、
話し合いをします。自分の専門職に対しての視点で意見を言ったり、また違う専門職がその視点で言ったりすることで、それぞれが情報交換とつながりができるっていうわけですね。
へえ、うん、そうすることによって、そのいわゆるスタディライフ熊本でいう第3ステージを迎えたときに、
う
ん、
そうですね、
その一生自分が暮らしたい、生きてきた地域の中で、うん、いろんなプロの方と関わり合いながら暮らしていくことができて、終焉、はい、迎えられたらいいですよね。うん、
やっぱり最後まで住み慣れた地域で暮らしたじゃないですか。そこにはやはり病院に通うだけではできないことなんですね。そこの仕組みを、高齢多子社会に突入すると言われてますので、そこを仕組みを今からつなげ積み上げていかなくちゃいけないということで、今、大体やると40名ぐらいお医者さんから、サービス業、
はい、
住職まで、お寺の住職さんまで来てやってるんですけど、はい、で今回7月25日のやつはオープンカフェということで、市民の方々に来ていただくっていうことを企画をしております。
なるほど、はい、じゃあ初めて一般の方々に向けたカフェということなんですかね。
そうですね、はい、公開ということになります。
はい、7月25日土曜日午後1時30分開店、そして午後4時30分閉店となっております。開店閉店ではありますが、場所は熊本県民交流館パレアの10階和室となっております。入場料1000円でカフェですので、お飲み物も準備しております。そして、具体的にどんなことされるんですか？
はい、まず認知症を正しく知っていただくということで、講座と書いてありますけれども、これすごく楽しいんですね。クイズ形式であったりとか、そういった形でまずやりまして、関係者のトークセッション、そして後半は笑いと音楽で認知症予防というサブタイトルをつけております。笑いは落語をします。
おー、いいですね。
はい、そして音楽は音楽療法を実際にやっていらっしゃる先生が認知症プログラムをということで、体験をですねしていただこうと思ってます。
さまざまなここでも体験ができるようですし、またご自身、皆さん自身のこれからの第3ステージの生き方というのですよね、こう設計するプランする上でもためになるのではないでしょうか。こちら7月25日土曜日に行われますケアカフェに関しましては、ブラッシュアッププロジェクトアーツ&サイエンスにご連絡ください。電話番号は 090-4352-7140 090-4352-7140 です。さあ今回もお話をお伺いしてまいりました。今回なんて欲張ってお二人の専門家の方々にねお伺いしてきましたが、ではあの皆さん方最後になんですけれども、一言ずつ、その私は尽くせる活動、皆さんもそういった活動に出会いたいと思っていると思うんですよ。それって自分を本当に輝きをこう導き出す要素の一つだと思いますので、そんなワクワク私を熱くする活動に出会うためにはどうしていったらいいのか、一言ずつアドバイスお願いします。では梶本さんお願いします。
あのアドバイスっていう大それたことはあれですけれども、勇気を持って一歩出る、何があの断られてあーって思っても、はい、一歩出る。
まさに市役所での体験ですね。
その通り
ですね。なるほど、受け入れてくれますよ必ずね。第一歩です。さあそしてでは早川さん。
いや私も同じですね、いろんなところに、アンテナ張っていろんな出会いがあると思うんですけど、それを意味付けしていく、なんでこの人と出会ったのかな、なんでこんなこと起きるのかな、常に熱くいたいなと思っております。
はい、はい、今回は私を熱くする活動というテーマで、フルート奏者の梶本博子さん、そして看護師でありアロマについて詳しく研究していらっしゃいます早川由紀子さんにお話をお伺いしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロコ先生、今回も非常にまだまだ聞きたい内容がいっぱいありましたね。
本当ですね、時間足りなかったですよね。
はい、
また来てもらわないと。
ぜひぜひ日本にあのまた来ていただいて、梶本さんいらっしゃった時にはお話をまたお伺いしたいですし、そして改めてまた早川さんもお話をお願いいたします。お送りしてきました大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。